令和6年第3回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、高齢者の福祉政策について。中項目1点目、温泉タクールについて。現在留萌市において70歳以上の希望者に市内バスの無償化実験が行われていて利用者から大変喜ばれています。このことから移動費用の負担が減るということは外出機会の増加に効果があるということが見て取れます。市内の公共交通を利用した施策としてはタクシーを利用した温泉タクールがありますが、この温泉タクールにおいて70歳以上の利用料金について無償化を検討できないかお聞きしたいと思います。市内に入浴施設がないことから行われている政策ですが、高齢者の負担が減ることでより温泉に行きやすくなってより健康増進が図られるのではないかと考えますのでお伺いいたします。中項目2点目、単身高齢者の居住支援について。高齢化が進む中、将来的に一人暮らしの高齢者が増加すると予測されています。住宅のセーフティーネットともいえるのが公営住宅です。まず留萌市では市営住宅に入居する際保証人が必要となっています。保証人がどうしてもいない場合は民間保証事業者に保証を委託することができるようになりましたが、この保証事業者の保証内容はどのようなものかお聞きしたいと思います。次に現在まで入居の際に民間事業者を利用された方がおられたのか、また見えてきた課題はあるのかお聞きしたいと思います。大項目2点目、子ども若者政策について。中項目1点目、子ども若者条例について伺います。2022年6月子どもの権利と最善の利益を実現するための子ども基本法が成立し、2023年4月から施行され、子ども家庭庁が発足しました。この法律において子ども若者自身が権利の主体者であることを知ること、政策の中で子ども若者の最善の利益の実現や子ども若者の意見表明や参画の権利などの諸権利を着実に丁寧に実現していくことが期待されています。大人たちには子ども若者の声を聞き、声なき声にも寄り添い、対話を重ねながら共に進んでいくことが求められています。市では今年度令和7年度を指揮とする第3期子ども子育て支援事業計画が策定されますが、子ども基本法において努力義務となっている子ども計画の作成に向かわれるのかお聞きしたいと思います。次に子ども基本法に子どもに関する政策に子どもの意見を聞く意見の表明権が記されていますが、留萌市において子どもの意見を聞いていく政策や方法について検討は始まっているのかお聞きしたいと思います。3点目として、子どもの権利について。子どもたちが認めてほしいと言っている権利を広く聞きながら子ども若者条例を検討していくお考えはないかお聞きしたいと思います。中項目2点目、自転車のヘルメット購入費補助について。令和5年4月に改正道路交通法が施行され、第63条の11において自転車に乗るときにヘルメットをかぶることが努力義務化されました。この改正により自転車に同乗する人も幼児や児童にもかぶらせるように努めることになりました。自転車事故において死亡した人の 64.9% が頭部に致命傷を負っているという統計があります。 またヘルメットの着用状況による致死率では、着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約 2.7 倍と高くなっています。したがって、自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要となります。そこで、安全な乗車用のヘルメットには費用がかかりますが、留萌市において、子ども用ヘルメット購入費用の補助を行うことで、保護者に対してヘルメット購入について考えるきっかけを作り、子どもたちが自転車事故から命を守ることができるように取り組む必要があると思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。対項目3点目、がん患者の支援について、中項目1点ですが、アピアランスケアについて伺います。2020年の統計によると、一生のうちにがんと診断される日本人は、男女とも2人に1人となっています。死亡する割合はもっと低いのですが、がん患者はがんの治療の過程でさまざまな困難に直面しています。その一つが治療による外見の変化です。アピアランスケアとは、がんの治療による外見の変化に対して、医学的、西洋的、心理、社会的支援を用いて、外見の変化に起因する患者の苦痛を軽減するケアです。外見を作ろうことではなく、心理、社会的なケアを用いて、患者一人一人が安心して社会生活を送りながら治療することを目指すケアになります。近年、アピアランスケアについて自治体の認知度が高まり、自治体によるウィッグ、胸部補正具等の助成制度が増加しています。道内でこうした助成金が出ている自治体は札幌市を含めて5つ、全国の自治体ではすでに半数以上で始まっており、北海道は一歩遅れている状況になっています。そこで、留萌市においても、アピアランスケアに理解を持ち、ウィッグ、胸部補正具などの助成制度を作れないか、お聞きしたいと思います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、高齢者の福祉政策についての中で、中項目1点目、温泉タクールについて、70歳以上の利用料金について無償化を検討できないのかとのご質問でございますが、温泉タクールにつきましては、市内に銭湯がなくなって以降、市民の公衆衛生の保持や高齢者の外出機会の確保を目的として、令和2年10月から実証実験として開始したところでございます。この温泉タクールは事業開始以来、高齢者を中心とした方々に利用され、令和5年度は延べ1000人を超える利用があったところでございます。今年度より、70歳以上の方は市内バスを無料としたことから、温泉タクールが出発する留萌プラザまでは、70歳以上の方は無料で来ることができるようになったため、今後、利用者が増え、運行経費の増大などが見込まれるところであり、入浴施設までの利用料金を無償化することにつきましては、研究させていただきたいと思います。次に、 中項目2点目、単身高齢者の居住支援についてとして、市営住宅に入居する際、保証人がいない場合は、民間事業者に保証を委託することができるが、保証内容はどのようなものかのご質問でございますが、本市がご紹介をしている家賃債務保証業者の保証内容といたしましては、共益費や駐車場料を含む家賃債務の保証、また退去後に入居者の帰籍自由にかかる修繕費用や残置物に対する撤去処分費などにつきましても補償の対象となっているところでございます。次に、現在まで入居の際に民間事業者を利用された方がおられたのか、また見えてきた課題はあるのかのご質問でございますが、現在まで単身高齢者の方が2件、2人世帯の高齢者の方が1件の申し込みがあったところでございます。この3件につきましては、身寄りのない高齢者ではなく、法定相続人はいるが、施設入所や無職、居所不明などの理由により、連帯保証人をつけることが難しいとして、民間事業者への申し込みを受理したものでございます。本来、身寄りのない単身高齢者向けに設けた制度でございますので、法定相続人のいる方は、できる限りその方に連帯保証人となっていただくよう、理解を求めていきたいと考えております。また、現在、利用可能な民間事業者が1件のみとなっておりますので、今後利用される方が増えてくることを考えますと、他に利用可能な民間事業者につきましても調査していかなければならないと考えているところでございます。次に、大項目2点目、子ども若者政策についての中で、中項目1点目、子ども若者条例についてとして、子ども基本法において努力義務となっている子ども計画の作成についてのご質問でございますが、今年度策定を進めております子ども子育て支援事業計画については、すべての子どもの良質な生育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的とするもので、子ども・子育て支援法に基づき、計画を策定する義務があり、その作業を進めているところであります。子ども計画については、子ども基本法第10条第2項の規定に基づき、国が策定する子ども大綱及び都道府県子ども計画を勘案し、すべての子ども・若者が身体的、精神的、社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現を目的として、市町村における子ども施策についての計画を策定することが努力義務とされているものであります。子ども家庭庁からは、自治体子ども計画策定のためのガイドラインが自治体子ども計画策定の参考として、令和6年5月に示されたところであり、北海道においても、今年度子ども計画の策定作業を進めているところでございますので、今後、北海道の子ども計画の内容を勘案した留萌市の子ども計画策定に向けて、全庁的な議論も必要となることから、まずは他市の事例も参考にしながら、内部協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。 次に留萌市において子どもの意見を聞いていく政策や方法の検討は始まっているのかについてのご質問でございますが、現在策定作業を進めております第3期子ども子育て支援事業計画におきましては、さまざまな意見を反映させるためニーズ調査を行いましたが、その中で小学5年生と中学2年生に対しても調査を実施したところでございます。子ども基本法により政策の策定実施評価にあたって意見の聴取が義務付けられたことから、今後子ども政策を決定する際にはその施策に最適な手法により意見を聞く機会を確保していきたいと考えているところでございます。次に子ども若者条例を検討していく考えはないかについてのご質問でございますが、子ども計画の策定にあたっては国の子ども大綱のほか都道府県子ども計画の内容も勘案する必要があると考えていたことから、北海道で今年度中に策定を進めている子ども計画や北海道子ども基本条例を参考とするとともに、他市の動向なども見ながら条例制定の必要については今後判断していきたいと考えているところであります。次に中項目2点目、自転車のヘルメット購入費補助についてとして留萌市において購入費用の補助を行う考えについてのご質問でございますが、令和5年4月から自転車を利用するすべての方のヘルメット着用が努力義務となりましたが、警察庁が令和5年7月に行った調査において自転車乗用時におけるヘルメット着用率は全国平均 13.5%、 北海道は 6.4% で全国39位となっており、全国平均を大きく下回っているところでございます。市では各小学校児童センターでの交通安全教室の中で自転車の乗り方や危険性、ヘルメット着用について指導しており、また留萌高校においても自転車通学の生徒に対する説明会の中でヘルメットの着用について指導しているとお聞きしております。私といたしましては、努力義務ではあるものの自転車利用時における事故や転倒時の被害を軽減し、子どもたちを守るためにもヘルメットの着用は重要であると考えていることから、まずは引き続き交通安全教室などで子どもたちに対しヘルメットの着用を励行していくとともに、関係機関と連携しながら着用率を上げるための課題把握に努めてまいりたいと考えております。次に大項目3点目、がん患者の支援についての中で、中項目1点目、アピアランスケアについて、留萌市においてもアピアランスケアに理解を持ち、ウィッグ、胸部補正具などの助成制度を作れないかのご質問でございますが、がん医療の進歩により、治療を継続しながら、社会生活を送るがん患者は増加していますが、手術による傷跡や脱毛、乳房の喪失など、がん治療に伴う外見の変化に苦痛を感じている患者さんもいらっしゃることは承知しているところでございます。現時点で留萌市としては、アピアランスケアによる助成制度について検討したことはありませんが、がん患者の方たちへのケアとしてウィッグや乳房補正具に対し、 購入費用の助成を実施している自治体もあるとお聞きしており、先行自治体の情報を得ながら研究してまいりたいと考えております。以上です。
富津議員。
それでは何点か再質問をさせていただきます。大項目1の中項目2点目、単身高齢者の居住支援について再質問いたします。単身の方の場合、倒れたりまた病気になるなど大きな体に変化があったときに、各種手続きや残された家財の片付けなど連絡の必要性が出てくることが考えられます。で、連帯保証人に代わる家賃債務保証業者に保証人を依頼する場合、その依頼の条件として緊急連絡先を指定できる方となっていますが、連絡先としてはどういったところを想定されているのでしょうか。
都市環境部長。
お答えいたします。緊急連絡先ですけれども、こちらにつきましては、この方でなければならないという指定はございません。例えば近隣の方ですとか、お友達ですとか、そういう方でも構いませんし、親戚の方でもいい、とにかく連絡の取れる方を1名というふうに聞いておりますので、指定はないということで、ご了承願いたいと思います。以上です。
富津議員。
特に指定はないということですが、この緊急連絡先を指定することができない方、本当に身寄りがないとか、近所にもそういう方いないんだよっていう人の場合は、この条件が満たされなければ保証人を依頼できないということになりますか。
都市環境部長。
お答えいたします。通常の社会生活を行う上で全く人との関わりがないということはちょっと想定はしていませんけれども、今議員おっしゃられた通り、そういう方もいらっしゃる場合になると思います。ちょっと その場合におきましてはですね、福祉の担当課ですとか、そういうところとちょっと相談をしながらですね、今後ちょっと研究をしていきたいと考えておりますけれども、今の民間企業の条件といたしましては、誰でもいいんですけれども、緊急連絡先を登録できることが条件になっております。以上です。
富津議員。
はい、分かりました。かなりこの保証人については範囲が広いということで安心いたしました。それでは次に大項目2点目、子ども若者条例について再質問させていただきます。子ども基本法において、子どもの定義ですけど、心身の発達の過程にあるものというふうにして、若者を含むという意味合いを持たせていますが、この条例の名前として子ども条例としてしまうと、受け止め方として子どもイコール本当の子どもみたいなふうに捉えられる傾向があって、若者への関わりが薄まるという懸念が、研究者から指摘されています。留萌市の場合、例えば応援寄付金の活用事業の中にも、燃える若者のまちづくりというふうにして、結構若者に目を向けて、若者ということをいらっしゃいますので、もしもまだずっと先の話になるかもしれませんが、条例を検討される際には、名称にもぜひ留萌らしさが出るような、若者がついたような名前が検討されないものかどうか、期待なんですけど、市長のお考えを伺いたいと思います。
市長。
先ほど答弁もさせていただいたところですが、まずは現在第3期子ども子育て支援事業計画というものを作成しているということもご理解をいただき、そして今後、この子ども計画、子ども条例 さまざま、これから子ども家庭庁がどういうような事業を進めていくのかも含めて、私どもとしてはまずは状況を確認しながら、この今あるまず計画に基づいてですね、子ども施策というのは進めていきたいというふうに思っているところです。条例をあくまでも仮定としてお話しすると、条例を制定する際には改めて議会同意も含めて進めていくことになりますから、そこに条例の中身が大事であって、それに必要とされる条例の名称というのはその時にやはり十分勘案されていくんじゃないかなというふうに思っているところです。
富津議員。
わかりました、よろしくお願いいたします。それでは第項目2の2点目、自転車のヘルメット購入費補助について再質問いたします。先ほどのご答弁で交通安全教室などで子どもたちに対してヘルメットの着用を励行していくということでしたが、実態としてそのヘルメットを持っているのにかぶらないのではなくて、そもそも持っていないのではないかというふうに推測されます。ヘルメットは子どもたちが買うものというよりも大人が準備してあげるべきものと考えて、購入に対するきっかけとして購入費用の助成制度は効果があるのではないかと考えられますが、いかがでしょうか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。議員がおっしゃいます通り、保護者の役割とか責任というのは大きいものだというふうに考えてございます。その中でまずはですね、実際にその助成制度を導入している自治体というのも当然ありますので、現状や効果、課題等についても確認した上で、関係機関としっかりと連携しながらですね、助成制度も一つの手法として、まずは今おっしゃったようにですね、現状がまだはっきりしている部分でもないので、そこの部分をしっかり確認した上で有効な方策について探ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
富津議員。
現状を確認するということで分かりました。それと留萌市交通安全計画第11次令和4年度から令和8年度の計画ですけど、その中に交通事故のない町を目指してというところに、安心して子どもを産み育てることができる町づくりを進めていくためにも、防犯の観点はもちろんのこと、子どもを交通事故から守るための交通安全対策が一層求められています。で、安全な歩行空間をはじめ、子どもの遊び場の確保や自転車利用時のヘルメット着用の励行、正しいチャイルドシートの使用など、保護者への啓発も重点的に進めていきますというふうに記されています。保護者への啓発ということでは、どのようにお考えかお聞きいたします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。保護者への啓発についてですけれども、ヘルメットの着用については道交法の改正前からも保護者の方は幼児とか児童についてはヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないというふうになってございまして、この部分、我々もですね、これまで子どもを中心とした確かに交通安全教室は行っています。で、一方で、子育て支援課が、配布する、生活の決まりの中には確かにヘルメットをかぶりましょうということを、保護者にも通じている部分もあるんですけれども、そういったところを含めてですね、保護者の努力義務ということもありますので、意識の醸成を図るためにも警察とか、市の、我々総務課、そして教育の政策課、これが連携をしながらですね、保護者に向けたリーフレットの作成であるとか、市の広報誌ホームページ等を含めてですね、広く周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
富津議員。
いろいろな形で保護者にも伝わっていくのだなというふうに思いますが、留萌市内の過去5年間の小中学生の自転車の事故を平均すると年に 1.8 件起きていて、幸い死亡事故はないというふうに聞いていますが、 事故の原因としては出会い頭の衝突が多いそうです。それでどちらかのもしスピードが出てたらやはりこう死亡事故につながる可能性があったと考えられますので、まあ、着用率を上げるための課題把握についてこうなるべく早く、まあ、事故を防ぐという意味で進めていただきたいと思いますが、その課題把握に向かうそのスピード感のあたりはどのようになっているのでしょうか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。まあ、着用率が上がらない、まあ、課題の把握ということでいくと、まあ、関係機関、まあ、警察を含めてホームページやいろんな形の周知というのは当然行ってきておりまして、その中でもなかなかこう上がっていかないというところが現状としてあると、まあ、その中で、まあ、平均以上の当然自治体等もございますので、そこらの部分についてはやはりそういった優良事例をしっかりと参考にしながらですね、警察、教育、そして我々のような交通安全を守る部署、そういったところとも連携しながら子どもたちの安全対策についてはですね進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
富津議員。
分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。で、大項目3、がん患者の支援についてのアピアランスケアについて再質問いたします。乳がんの治療で乳房を全摘した友人のお話を伺いましたら、やはり治療のためとはいえ術後は大きなショックを受けたそうです。で、治療費もかさんだので、もしそういった制度があったとしたらきっと精神的にも随分助かったのではないかというふうに言っていました。また数は少ないですが、まあ、複雑でかつ満たされないこう外形的な変化を体験して経済的にも厳しかったり、またそれをサポートする資源にも乏しいという方々も市民の中にはいらっしゃると思います。で、その場合非常にこう対応が困難になるということも懸念されているところです。先ほどは先行自治体の情報を得ながら研究していきたいとのご答弁でしたが、がんと闘っている患者に寄り添い、ぜひ前向きに研究していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
この、がん患者の支援ということですが、先ほども答弁させていただきましたが、外形的な問題になるとがんだけではないということもあると思います。で、その中で、今民間の任意保険においても、改めてこういうものに対する保険というのもあるというふうにも聞いております。しかしながら、今後この購入費用の助成ということが、自治体としてやっていくべきなのか、またやはりまずはその前に相談、カンファレンス、さまざまなことでどんなことで悩みが発生しているのか含めて、やはり守ってあげることの必要性というのは出てくるのかなというふうには思います。先ほども申し上げましたが、やはりもっともっと私たちも情報収集というのが必要になってくるというふうに思いますから、やはりその先行自治体の情報 を得ていきながら今後もですね研究をさせていただければというふうに思っているところです。以上です。
富津議員。
相談支援の大切さというのもたくさんありますので、また今後研究の方よろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。
10番、富津議員の質問を終わります。